はい、今日は銀貨の価値と題しまして、新井牧師よりお説教をお願いいたします。
エラーコインというものをご存知でしょうか。まあ、コイン、10円玉とか100円玉とかああいうコインですが、その刻印がちょっとずれてるとか、5円玉のように穴開きの効果の穴の中心がずれているとか、そういう正常なものとはちょっと違うミスのあるコインのことをエラーコインと言います。で、それはそのままの額面通りで使えます。10円なら10円、100円なら100円、普通に使えるんですが、銀行に持っていきますと、もちろん新しい正常なものに交換をしてもらえます。逆の言い方をすると、銀行に持っていきますと見つかってしまうと即、これは本来出回るものではありませんから回収されてしまいます。つまりエラーコインというのが世の中をに出回っている期間というのは短い、非常に、まあ、稀、出回ること自体が稀であって、そうなるとこう希少価値というのが生まれて、収集家にとっては水源の的になってまいります。同じように紙幣なんかもそういうのがあって、印字がずれてるとか裁断のミスがあって耳がついてるとか、そういうものがございます。で、実は私そういうエラーものに何度か出くわしたことがあります。印字がずれてガタガタ、数字や記号がガタガタになっている千円札、あるいは通常のものよりも幅が広くなっている千円札、そういうものを手に入れたことがあります。で、今から20年ほど前にかなりレアなエラーコインを手にしたことがあるんです。で、それは自動販売機で多分ジュースを買ってた時に出てきたお釣りの中にあったと思うんですが、表か裏かは覚えてないんですけれども、刻印がされていない50円玉でした。溶かした金属がその枠に流されたままの状態、波打ってるような、そういう状態でした。まあ、プレスをする時に何らかの異常があって、そのコインだけされなかったんでしょう、片側だけが。で、そのコインを手に入れた私はどうしたかと言いますと、これは変なものをつかまされてしまったなぁと、そういうふうに思って、すぐさま、すぐその近くのパン屋さんで使ってしまいました。で、普通に使うことができて、私はほっとしたんです。50円損しなくてよかった。で、それから1ヶ月もしないある日のこと、何でも鑑定団というテレビ番組を見ておりましたら、なんとその50円玉が出てきたんです。まさに一瞬とはいえ私の手元を通過した、反面が刻印されてないあの50円玉でした。鑑定団に出てくるということは、もしかしたら相当価値のあるもんじゃないだろうかと思って、ドキドキしながら見ておりました。で、結果はいくらになったと思うでしょうか。なんと25万円の価値がピッピッピッピッって数字がどんどんどんどん上がっていくのを本当にえっと思いながら、25万円、その時の私の悔しがり方を想像できるかと思うんです。エラーコインというものがあるんだと、そういうものを集めている人たちがいるんだということが分かっていたら、間違いなく私の手元に残っていたであろう50円玉です。まだ駆け出しの頃で、借金も低かったので、仮に25万円じゃなかったとしても、でもそれなりの価値がで売れたでしょうから、借金を大きく上回る臨時収入、それは私たち夫婦を喜ばせるに十分な額だったと思うんです。でも、どんなに悔しがっても、もうテレビの画面の向こう側に行ってしまいました。戻ってこないんです。でも、よくよく考えてみますと、私は全く損をしておりません。 お釣りでもらった50円を50円として手に入れて50円として使っただけですから1円たりとも損はしていない。なのに24万9950円損したような錯覚に陥る。これはその50円玉に見出された付加価値のせいです。100匹の羊の群れから1匹がいなくなった時に残りの99匹を野に残してでも1匹を探し出すというこの有名なお話の続きに置かれているのが今日お読みいただいた聖書の箇所です。100匹の羊と同じような内容なんですが、羊の代わりに10枚のドラクメ銀貨から1枚が失われるというふうに変えられています。ドラクメ銀貨というもの、一体その銀貨はドラクメの価値があるのかというと、もうちょっと笑うところです聖書の巻末にございます単位換算表によりますと、これはギリシャの通貨で重さは約 4.3g あったそうです。銀としての価値はどのぐらい、 4.3g どのぐらいなんだろうかと思って田中貴金属のホームページで調べてみました4月の最初の月曜日で銀 1g あたり61円40銭ほどでした。ですから、4.3g だと265円になります。それが先週の取引最終日である4月28日だとなんと69円87銭に跳ね上がっておりまして、1ドラクメ300円相当の銀の価値が4週間で35円、1割以上も値上がりしてたんです。もっとも銀貨に使われている金属の価格というのがその通貨の価値と同じではありませんから、実際にはどれくらいあったのかというと、これは1デナリオンと同じだけの価値があったと書いてあります。1デナリオン、このデナリオンというのも聖書にはよく出てまいります。1日の賃金に相当する価値があった額だと、労働者の1日の賃金に相当する額といいます。その銀貨をこの女性は10枚持っていたんだけれども1枚をなくしてしまいます。この女性は灯火をつけて家中を掃いて隅から隅までこの銀貨を探します。それはそうです、1日の労働賃金に相当する額ですから、この女性にとってはこれは大変な価値のあるものをなくしてしまったんです。だからこの1枚を必死に探します。そして見つかったら本当に嬉しくて嬉しくて、ご近所さんや友達に声をかけ、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言いますと言うだろう。イエス様はそうおっしゃるんです。なくした銀貨を見つけ出してほっとした、そういうレベルじゃないことがわかります。わざわざ人に声をかけて自分がなくしたものを見つけたと報告するだけじゃなくて一緒に喜んでくれとまで言う、それほどまでに嬉しかったということになるんです。もしかするとこの家にとって1ドラクメは単に1日の労働者の賃金相当というよりももっともっと価値のあったものだったかもしれないです。例えばこの主役が女性です。聖書にはよくやもめといって夫に先立たれた女性が出てまいりますが、もしそういう方だったと仮定をすると、当時の社会的な女性の地位みたいなものを察すると、おそらく収入は本当に少ないでしょうから、1ドラクメはこの女性が何日分も働いて得た収入に相当したかもしれません。とにかくこの女性にとって1ドラクメというのは非常に価値のある大切なもので、私たちも自分のことに置き換えてみると、本当に大切なものをなくしたら必死に探すし、それを見つけたら誰かに言わないではいられないほど嬉しくなるんだろうということを思い起こさせるんです。 でここで今日お読みいただきましたところの直前の100匹の羊のところも覗いてみたいんです。最初に100匹の羊の例えが語られた状況の説明があります。そこにはこうありました。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。こういうふうにしてスタートしています。イエス様はよくこういう不平や不満を言われていたというようなことが書いてあります。時にはそのことがイエス様を追い詰める材料にさえされていきます。すなわち罪人と交わるとはいかがなものか、あるいはそれは一体何事かというふうなわけです。ご存知のように罪人といっても犯罪人の類ではありません。何らかの理由で律法に照らし合わせたときに救いには預かることができないというようなレッテルを貼られて虐げられたりのけ者にされたりしていた人たちのことです。徴税人も異教の支配国のために働いているということであるとか、あるいは不正を働いて私腹を肥やしているということであるとか、そういうことのゆえに嫌われておりました。その人たちがイエス様の周りに集まってまいります。そこで100匹の羊の話が、例えが語られたんです。よくイエス様を羊飼いに、私たちを羊に置き換えた話を聞きます。実に分かりやすいです。私たちの中のたった一人がいなくなってもイエス様はその一人を実に大切に思い探し出してくださるんだと。この羊をあえてここに集まった徴税人や罪人たちに置き換えてみたらどうでしょうか。律法に照らし合わせれば罪人は救いに預かれません。つまり律法にこだわっていたファリサイ派の人々からすれば、この人たちは、ここに集まっている人たち、ここに集まっている罪人や徴税人たちは取るに足らない存在だと、そういうふうに見られていた、そういう人たちでありましょう。この取るに足らない存在だと思った100匹の羊でさえ、イエス様はその中から1匹がいなくなれば必死に探し出してくださると、こういうことだったのではないか。それに続いて今日お読みいただいた10ドラクメのお話です。この女性にとって1ドラクメは非常に価値のあるものです。ですから必死に探すだろうということは今お話をした通りです。このドラクメをここでは誰に当てはめましょう。これは不平を言っているファリサイ派の人々、こういう人々に置き換えて考えてみます。自分たちは救われる人間だ、自分たちは価値のある人間だ、そう思っていたファリサイ派の人々ですから、価値のあるものが失われたら必死になって探し出されるのは当然であって、見つかればみんなで喜びを分かち合いたくなるはずだ。それほどの価値のある存在なのだ。で、羊の例えもドラクメの銀貨の例えも結局同じことを言っているんですけれども、ここでイエス様に不平不満を言ったファリサイ派の人々にとっては大きな違いがあったと考えるわけです。つまり徴税人や罪人などという取るに足らないと思っていたそういう人たちであっても、選ばれた民として誠実に神様に仕えてきたという自負を持っている自分たちであっても、イエス様の前では皆等しく、失われれば必死に探し出されるほど価値を持った大切な一人なんだということです。 私たちが自分たちが特別だと思っていたそのファリサイ派の人々にとっては、自分たちが探し出される価値のある存在なのは当たり前、一方で罪人などは救われる価値もないと思っているのに、それでもイエス様は探し出して救い上げようというのか。つまり100匹の羊の例えも10枚のドラクメ銀貨の例えも、私たちにとっては両方とも大切なものは当然探し出しますし、探し出してもらえるという話なんですが、でもファリサイ派の人々にとっては、もしかして徴税人や罪人も救われる可能性があるということなのかという新しい考え方、解釈、そういう私たち以上に衝撃的な話としてこれは響いていたのではないかと思うんです。単なるあなたは救われますよ、あなたは大切な一人ですよという励ましの物語ではなく、まさかそんなことがあるのかというショッキングな話として響いていたんじゃないか、そんなことも思うんです。もちろん自分は迷い出た羊であるという自覚を持つ方が、こんな私でも見つけてもらえるんだと思うときに、これは大きな慰めですし、一ドラクメが自分であると思うなら、私にはそれだけの価値があるんだという自信も持てます。結局私たちは自分のたちのこの社会の中で、ある種の階層、インドの習わしに習って最近はカーストなどと言い方をすることもありますが、そういうものを作りたがって、自分よりも下だと思うそういう存在を作り、例えばそういう人たちを小馬鹿にしたり、あるいは自分がそれよりも上だということで安心しようとしたり、逆に自分より上位だと思う人に必要以上にこびへつらったりするようなことがあったりする。でもイエス様の御前ではそういうもの、すなわち私たちの思い、そういうものに一切関係なく、みんなが等しくかけがえのない存在なんだということをイエス様はここで明らかにしてくださいました。ファリサイ派にとっては価値がないと思われた罪人、そういう人々もイエス様の前では、つまり神様の前では、みんな大切な、本当にかけがえのない一人であったわけです。敵対していたファリサイ派もまたイエス様にとっては敵ではなく大切な一人であったはずです。私たちの中では、私たち自身の選びによって価値があるものとそうでないものを分けるということがたくさんありますが、イエス様にとって私たちはみんな等しく大切な一人として見守られている、そのことを改めて思い感謝するのであります。一言祈ります。主なるお神様、このひとときを感謝いたします。いつでも私たちに伴ってくださるあなたと共に、これから始まる一週の歩みも歩んでいくことができますよう導いてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお伝えいたします。アーメン。